音声による議会広報。12月28日発行の声の県議会だより第136号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。最初は令和4年第4回定例会の概要について、2番目に一般質問及び答弁用紙、3番目に常任委員会の審査の概要、4番目に予算特別委員会の質疑の概要、5番目に永年在職議員表彰、6番目に各会派による今任期4年を振り返って、7番目に茨城県性暴力の根絶を目指す条例の制定、8番目に茨城の豊かな緑を守り育て適正に管理するための条例の制定、9番目に決算特別委員会の開催、10番目に新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の調査結果の報告、最後に G7 関係閣僚会合誘致推進協議会の開催についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず、茨城の酒についてお伝えします。茨城県では、久慈川水系、中川水系、筑波山水系、鬼怒川水系、利根川水系のもと、おおらかな自然が育んだ美味しい地酒が各蔵元の個性で磨かれて誕生しています。数々の名酒やうまい酒が揃う関東の酒どころ。そんな茨城県であなたにぴったりの美味しい地酒を探してみませんか？次に、令和4年第4回定例会の概要についてお伝えします。令和4年第4回定例会は、10月31日から11月16日まで17日間の会期で開かれました。議案は議員から茨城県性暴力の根絶を目指す条例、茨城の豊かな緑を守り育て適正に管理するための条例など、知事から令和4年度茨城県一般会計補正予算、個人情報の保護に関する法律等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例などが提出されました。一般質問は、茨城の戦略的な PR、脱炭素社会を目指した企業支援、マイナンバーカードの交付率向上などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、カーボンニュートラル産業拠点創出と環境分野との連携の考え方、霞ヶ浦の古城体験スクールの実施状況などが議論されました。予算特別委員会では、水田農業における電気料金高騰対策と今後の基盤整備、県管理道路における維持管理などの質疑が行われました。新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会では、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた県の活性化に向けた処方策のあり方について、これまで行ってきた調査結果の委員長報告が行われました。決算特別委員会では、閉会中の審査を経て、開会日に委員長報告が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、認定、報告、意見書、請願などの33件の議案などが、可決、同意、認定、承認、採択されました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和4年第4回定例会では、一般質問に、鈴木雅史、茨城自民党、坂本龍二、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、高安弘明、県民フォーラム、沼田和俊、茨城自民党、大滝愛一郎、茨城自民党、小松崎俊則、茨城自民党、 石塚隼人、茨城自民党、西野はじめ、茨城自民党の9人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。本県が行政における広報戦略のトップランナーを目指すためには、SNS などの新たな媒体とテレビなどの従来からの媒体を共に充実させていく取り組みが大変重要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、本県の魅力を県内外に広く伝えるためには、戦略的な PR が大変重要であり、テレビ局への積極的なパブリシティ活動の展開や、茨城ら TV で VTuber 茨城ひよりを起用するなど、話題化を意識した取り組みを進めていく、と答えました。他に、つくば市内の人口増加に対する県立高校の入学定員の対応、ヤングケアラー実態調査の結果に対する分析なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。脱炭素社会を目指して企業にもさらなる温室効果ガスの削減が求められる中、今後どのように企業の取り組みを支援するのかとの質問に対し、知事は、本県の脱炭素化はエネルギー構造の転換を目指した抜本的かつ中長期的な取り組みが不可欠であり、基金を活用し企業の設備投資の呼び込みを図る。短期的には省エネ診断などの省エネ対策や再エネ導入を支援する。引き続き企業の競争力強化につながる脱炭素化の取り組みを支援していくと答えました。他に子どもたちへの命の安全教育、認知症対策と予防なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。マイナンバーカードの取得促進に向けて、国が大きく舵を切ったことに伴い、県としても交付率の向上に向けた側面的支援の役割をしっかり果たしてほしいと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、これまでの対策を強化し、県民が身近な場所で簡単に申請できる環境づくりに一層取り組んでいく。また、カードの普及を基盤として施策を進める立場にある県職員に対しても、率先してカードを取得するよう働きかけていく、と答えました。他に、次世代を見据えたマイクロモビリティの推進、水害に備えた避難確保計画の作成なども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問しました。深刻な人手不足の状況がある中、県内企業が人材確保に取り組みやすい環境づくりを一層進める必要がある。県内企業を支える働き手をどう確保していくのか、との質問に対し、知事は、企業と求職者とのマッチングの機会の提供をはじめ、若者が企業経営者に随行する独自のインターンシップや、介護技能実習生に対する介護福祉士の資格取得に向けた独自の人材育成プログラムの実施など、県内企業の働き手の確保を後押ししていく、と答えました。他に、アフターコロナを見据えたインバウンドによる観光需要の取り込み、食料品等の物価高に対応した農産物の生産なども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問しました。多くの方に牛久沼を訪れていただくためにも、水がきれいだということも大切な要素と考えるが、水質浄化にどう取り組むのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、牛久沼に流域から流れ込む汚濁負荷削減が重要なため、生活排水対策、市街地からの流出対策、農地対策などを実施してきた。今後の流域人口の増加を踏まえ、NP 型高度処理浄化槽設置や 合併処理浄化槽への転換にかかる宅内配管工事などへの補助などの取り組みを着実に実施すると答えました。他に、県道土浦龍ヶ崎線バイパス及び県道土浦稲敷線バイパスの整備、県南地域の振興なども質問しました。次に、茨城自民党の大滝愛一郎議員が質問を行いました。県北山間地域の医療資源の不足は、子育て世代流出の大きな要因の一つであり、人口の減少と流出がさらに医師確保を困難にしていると感じている。医師確保と医療体制の充実にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、常陸大宮済生会病院の循環器内科医の確保に重点的に取り組んでいる。ドクターヘリの効率的な運行やドクターカーの基地病院の体制支援、遠隔画像診断治療補助システムの活用促進、広域的な周産期医療体制の充実に取り組む、と答えました。他に、非居住エリアにおける通信インフラの整備、林業振興に向けた森林故障環境税と森林環境譲与税の活用なども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問を行いました。策定中の新たな県環境基本計画に海岸漂着ゴミ対策を含める必要がある。さらに、プラスチックゴミの削減も重要と考えるが、これらの対策をどう強化するのか、との質問に対し、知事は、国の海洋プラスチックゴミ対策の動向を踏まえ、新たな県環境基本計画に海岸漂着ゴミ対策を位置づけ、将来にわたり取り組みを進める。また 3R の推進により、環境保全に関する県民の意識啓発を図り、海域に流出するプラスチックゴミの削減に取り組むと答えました。3R とは廃棄物のリデュース、排出抑制、リユース、再利用、リサイクル、再資源化の3つの R の総称のことです。他に保護犬、保護猫を地域で収容できる仕組みづくり、海外防災林の保全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。旧岩井西高校など、町づくりへの影響が大きい施設の売却処分にあたっては、地元市町村の意向を十分に配慮すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、一般競争入札での売却が原則だが、地元市町村から町づくりの観点での活用などの希望がある場合は、売却方法について幅広く検討し、県有財産の有効活用による歳入の確保などを図りながら、継続的な行政サービスの提供に努めていく、と答えました。他に、女性が生き生きと活躍できる社会の実現に向けた取り組み、不法投棄と無許可残土搬入等対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。県北ロングトレイルの魅力向上と誘客促進が県北地域の振興に大きく寄与するものと考える。デスティネーションキャンペーンを契機とした県北地域の振興にどう取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、県北ロングトレイルは新たな茨城の旅の形を提供する魅力的な観光コンテンツと考えている。周辺の食や温泉などに来訪者を誘引する仕掛け作りを進めつつ、キャンペーンを後期に、一層の交流人口拡大による県北地域の振興に取り組んでいく、と答えました。デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する国内最大規模の観光キャンペーンのことで、令和5年秋に本県での開催が決定しています。 他に、県立高等学校における魅力ある取り組みと次世代を担う人材育成、障害者の工賃向上なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトの現状は、年度末改定予定の地球温暖化対策実行計画との連携をどう考えるかとの質問に対し、県は、産学間の連携強化や一貫した企業支援策の構築に取り組んだ、当プロジェクトが同計画に位置づけられた際は、県民生活環境部など関係部局とより一層連携し、プロジェクトを推進していく、と答えました。茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトとは、産業部門のカーボンニュートラル、脱炭素化、対応を推進することで、民間の先進的な取り組みや投資を本県に呼び込み、本県の将来を担う骨太な産業の創出を図るものです。次に、水郡線の利用促進を目指した協議会の内容と活動は、また、遠くの目的地に自転車で行けるようサイクルトレインの運用を拡充できないかとの質問に対し、県は、県と沿線6市町で構成する水郡線利用促進会議で自動絵画展などの利用促進活動を行っている。サイクルトレインの件は実施の可否を含め JR に検討を依頼すると答えました。自動絵画展とは、茨城、福島、両県民などの水郡線に対するマイレール意識を高揚させるとともに、沿線地域の一層の発展に寄与することを目的に、小学生に水郡線をテーマとした絵画を募集し、表彰された作品を水郡線車両などで展示するものです。他に、茨城幸福度指標の考え方、県交換跡地の売却も質問しました。次に、防災環境産業委員会。霞ヶ浦の古城体験スクールは、小中学校から募集回数を超える応募があったと聞くが、現時点の実施状況は、との質問に対し、県は、今年度は抽選で参加校を決定したが、落選した学校も希望により古城体験スクールに参加できるよう追加事業を実施し、これまでに合計94回2758人が参加していると答えました。次に、茨城高校 e スポーツ選手権の特色や効果は、との質問に対し、県は、県内の高校生が e スポーツのナンバーワンを競う大会であるほか、成績上位者が県外や海外の高校と交流戦を行い、レベルアップを図るといった特色がある。また、若い世代に e スポーツと親和性の高いデジタル関連の仕事に関心を持ってもらい、デジタル人材の育成にもつなげていく、と答えました。他に、119番映像通報システムの広報活動、茨城地酒バー水戸の取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。医療機関の節電には限界があり、入院食なども値上がりする中、高騰部分を転嫁できない。県は補正予算で応援金を計上したが、県民の命を守る医療従事者の窮状に鑑み、予算拡充や施設規模に応じた給付などを検討いただきたいが、所見は、との質問に対し、県は、他業種で影響がある中、医療機関には特に応援金を創設した、追加の支援については意見を踏まえ検討する、と答えました。次に、ヤングケアラーの実態調査は中高生の回答率が2割と低かった。手法などの改善や教育庁との連携により 回答率向上に努めていただきたいが、所見は、との質問に対し、県は、中高生にはウェブで全数調査を行った。3万人を超える生徒から回答があり、統計として支障はないが、次回は教育庁との連携を強化し、回答率向上に努める、と答えました。他に、僻地等における医療体制整備、生活福祉資金貸付金の償還なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会、土地改良区の経営における電気料金高騰の影響をどう捉え、どう対応していくのか、との質問に対し、県は、すべての土地改良区に電気料金高騰の影響調査を実施し、昨年比で5割以上値上がりしている状況を把握した。今後、省エネルギー化に取り組む土地改良区に対して、農業水利施設の電気料金高騰分の約半分を支援すると答えました。次に、インバウンド需要の取り込みに向け、デスティネーションキャンペーンの活用が効果的と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、デスティネーションキャンペーンで提供される100を超える特別企画は、外国人にも訴求できるため、茨城の魅力ある体験コンテンツを積極的に PR し、インバウンド需要の回復につなげていく、と答えました。他に、高病原性鳥インフルエンザの防疫措置、フラワーパークの集客なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会、圏央道インターパークつくばみらいに日清食品株式会社などの立地が決定したが、雇用と投資の効果は、また、県内中小企業の立地ニーズへの受け皿確保の取り組みは、との質問に対し、県は、多くの雇用や設備投資が見込まれる、中小企業の受け皿確保には、未来産業基盤強化プロジェクトなどを活用し、市町村と連携して対応すると答えました。次に、インフラツーリズムの継続的な推進と建設業の担い手確保などに向けた情報発信の今後の取り組みは、との質問に対し、県は、国や地元、民間事業者と連携し、県内ダムを活用したイベントなどに今後も取り組む。建設フェスタや現場見学会、SNS などを活用し、積極的に情報発信していく、と答えました。他に、県管理道路における除草などの方針と考え方、ペットボトル水を活用した水道普及啓発の取り組みなども質問しました。最後に、郡境警察委員会、農業集落排水施設のフェンス盗難など金属盗が多発しているが、どのような対策を行っているのか、との質問に対し、県は、犯罪抑止の機運醸成のためのチラシ作成に加え、金属買取業者への立ち入り検査、防犯カメラ操作、警戒パトロール活動などを強化している、と答えました。次に、昨年度の不登校児童生徒が過去最多となる中、誰一人取り残さない教育に向けどう取り組んでいるのか、との質問に対し、県は、新たな不登校児童生徒を出さないために、安心して過ごせる学校づくりを推進している。また、児童生徒が気軽に相談できるよう、すべての公立の小中学校にスクールカウンセラーを配置している。今後は現在取り組んでいるフリースクール研究事業の成果を広めていきたい、と回答しました。他に、自転車への反射材の普及、いじめ問題への対応なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、水垣和俊、 茨城自民党、二川秀俊、県民フォーラム、山中太子、日本共産党、鈴木義弘、茨城自民党、田村恵子、公明党、戸塚清、茨城自民党の6人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の水垣和俊委員が、電気料金高騰に苦しむ土地改良区への支援にかかる補正予算が今定例会に上呈された一方で、水田農業においては区画拡大による生産コストの削減や乾田化による高収益作物の導入が可能となるよう基盤整備も重要と考えるが所見は、と質問したのに対し、農林水産部長は、筑西市では基盤整備により100ヘクタールを超える大規模経営体が育成され、ネギなどの高収益作物が導入された優良事例がある。こうした事例を周知し、機運醸成を図ることなどにより、基盤整備の実現を後押しし、担い手の所得向上につながる水田の基盤整備を進めていく、と答えました。他に、汚泥肥料の活用促進、街頭防犯カメラの設置促進なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊委員が、県管理道路における街路樹の大木化、老木化が進み、通行の安全に懸念があり、維持管理費の増大も課題である。まちづくりの方向性と合わせて方針を定め、的確に管理する必要があるが、現状と課題は、と質問したのに対し、土木部長は、日常のパトロールなどで状況を把握し、倒木の危険性がある場合や、歩道部の値上がり対策のため修繕が必要な場合、街路樹の伐採を行っている。伐採にあたっては、地域の実情に応じた対応が必要である。まちづくりの方針などを踏まえ、地元との合意形成を図りながら、街路樹の伐採を含めた適切な維持管理に努めていく、と答えました。次に、日本共産党の山中太子委員が、児童虐待相談件数が増える中、国の指針で児童相談所は、おおむね50万人に1箇所設置とされている。管内人口がそれを超えている土浦児童相談所の増設と一時保護所の併設を求めるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、児童福祉士・児童心理士の配置について、県独自の加配を行うなど体制を整備しており、土浦児童相談所でも現状で十分な対応が取られている。また、民間の児童養護施設に一時保護専用施設を指定するなど、一時保護の受け入れ体制も整っている。今後必要に応じてさらなる体制強化も検討していく、と答えました。他に、東海第二原発の再稼働問題、同方公園パーク PFI 事業におけるアンケート結果と今後の対応なども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木義弘委員が、英語の学習意欲の高い中高生を対象に、将来のグローバル人材の育成を目的として実施している次世代グローバルリーダー育成事業のこれまでの成果と今後の取り組みは、と質問したのに対し、教育長は、ワールドスカラーズカップで受講生5人がメダルを獲得したほか、今年度は3期生2人がユナイテッドワールドカレッジに合格し、オランダなどに派遣されるなど、世界へ羽ばたく人材の育成につながっている。今後、当事業におけるグループディスカッションなどの手法を中学校・高校向けに示し、県内全体に広げていく、と答えました。次世代グローバルリーダー育成事業とは、海外の人々と共同し、課題を解決していくための思考力やリーダーシップなどを育成するため、 トップレベルの英語講座、集合研修会、海外大学留学生との交流プログラムなどを2年間提供する事業のことを。ワールドスカラーズカップとは、世界中で2万人近い中高生が参加し、総合的な教養、ディベート、エッセイ、ペーパーテスト、クイズを競う大会のことを。ユナイテッドワールドカレッジとは、世界各国から選抜された高校生を受け入れ、教育を通じて国際感覚豊かな人材を養成することを目的とする国際的な民間教育機関のことを言います。他に、農産物の輸出、六甲地域の儲かる農業の振興も質問しました。次に、公明党の田村恵子委員が、経済的理由でフリースクールに通えないということがないよう、フリースクール連携推進事業の補助要件を見直すとともに、多様な学びの確保に向けた情報提供の強化が必要だと考えるが、所見は、と質問したのに対し、教育長は、フリースクール連携推進事業については、経済的な事情を抱える世帯により適切な支援ができるよう検討していく。また、不登校児童生徒の学びを確保するには、一人一人の状況に応じたフリースクールなどの民間施設を含めた情報を、児童生徒や保護者に提供することが重要であることから、情報発信のあり方を検討していく、と答えました。フリースクール連携推進事業とは、学校以外の場で学習支援を行うフリースクールへの運営費補助及びフリースクールに通所する不登校児童生徒のいる世帯のうち、経済的な事情のある世帯への授業料などの補助を行う事業のことです。他に、HPV ワクチンの接種促進、動物愛護行政の推進なども質問しました。最後に、茨城自民党の戸塚清志委員が、高病原性鳥インフルエンザへのこれまでの対応状況や今後の具体的な対策は、と質問したのに対し、農林水産部長は、今般の防疫措置では、令和3年2月に本県で発生した高病原性鳥インフルエンザの経験を踏まえ、鶏を効率的に殺処分するため、鶏舎からの鶏の取り出し方法を改善し、11月13日に殺処分を完了した。今後は、使用衛生管理基準の遵守状況の再点検の実施や消毒の徹底など、養鶏場の発生予防対策を一層強化し、今般の防疫措置の内容の検証や、万が一発生した場合の迅速かつ効率的な防疫措置が実施できるよう、作業の改善を図っていく、と答えました。他に、物価高騰等に伴う医療機関等への支援、信号機の設置なども質問しました。次に、永年在職議員表彰についてお伝えします。10月31日に茨城県議会の永年在職議員表彰が行われました。表彰を受けた議員は、35年在職、海野徹議員、25年在職、細谷紀之議員、20年在職、福地源一郎議員、伊沢克則議員、15年在職、戸板和幸議員、石井国和議員、舘静馬議員、10年在職、飯田俊夫議員、戸塚清志議員、以上9名の方々です。次に、各会派による今任期4年を振り返ってについてお伝えします。まず、茨城自民党です。新型コロナウイルス化の収束が見通せない中で行われた県議選で、茨城自民党は安定多数を確保し、県政の責任政党として引き続き 県政の発展と県民福祉の向上に取り組むことになりました。県民の皆様の変わらぬご支持に対し、心より感謝を申し上げます。新生県議会が年明け早々に始動するのにあたって、この任期を振り返ると、やはり新型コロナへの対応、対策に追われた4年間が挙げられます。中でも我が会派は、本県で感染者が初めて確認された1ヶ月以上も前の令和2年2月6日には、大井川和彦知事に緊急要望を提出、素早い対応だったと思います。それ以降、感染状況や影響などを捉え、節目節目で知事要望を繰り返し、医療従事者への慰労や営業自粛を強いられた飲食店などに対する支援、自粛に伴う地方経済の救済などを求める一方、各定例会では、県民や事業者の声をもとに論戦を展開してきました。また、議員提案による政策条例の制定にも積極的に取り組んできました。直近の第4回定例会では、茨城県性暴力の根絶を目指す条例など2本が議決され、今期8本、通算では24本となり、全国トップレベルです。いじめ根絶やヤングケアラー支援、残土問題、小規模企業振興、犯罪被害者支援など幅広いテーマに向き合ってきたのも特徴です。こうした活動の原点にあるのは、故梶山清六元官房長官が政治信条としてきた愛嬌無限です。故郷を思う熱い心が源泉と説いたものですが、それは県議会がロシアによるウクライナ侵攻の翌日の2月25日に全国で最も早く断固抗議する決議を採択したこととも重なるでしょう。我々は改めて感染拡大の防止と社会経済活動の回復に向けてしっかり取り組むことが県民の負託に応えることであるとの決意を新たにしたところです。県民の皆様のご支援とご協力を切にお願いいたします。次に、県民フォーラムです。年の瀬を迎え、皆様方におかれましては、ご多忙の日々をお過ごしのことと存じます。この度の県議選では、県民フォーラム候補へのご支援、ご協力をいただきましたことに、心から感謝を申し上げます。さて、今任期を振り返りますと、令和元年東日本台風をはじめ、令和4年の福島県沖地震など自然災害が頻繁に発生しました。災害から県民の命と財産を守る対策の強化と復興再生の着実な推進を図ってまいりました。また直近の3年間は新型コロナウイルス感染症対策として、これまでに26回の補正予算の審議などを行い、大きな影響を受けている中小企業や県民生活の支援を最優先課題と位置づけて活動を進めてまいりました。人口減少社会の中にあって、地域間競争、地域間格差の拡大、働き方改革、雇用対策、出会いから産み育てやすい環境整備、互いに支え合う共生社会など、県民の皆様が真の豊かさを実感できる茨城体験の実現を目指してまいります。今後とも、県民の命、雇用、暮らしを守るを旗印に、県民フォーラム県議団一丸となり、県政発展に向けて取り組んでまいります。来年もご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、公明党です。師走を迎え、皆様方にはご多忙の日々をお過ごしのことと存じます。先の県議選では、公明党の候補者に温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。今任期を振り返りますと、令和元年10月に発生した、令和元年東日本台風による豪雨災害への対応が挙げられます。 私ども公明党では、台風による被災が明らかになるや、いち早く現場に入り、被災者に寄り添った復旧活動に取り組むとともに、知事に対し被災者の切なる声を要望書として提出しました。また、令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症の対策であります。感染症の状況が悪化する中で、県民の命や安全を守り、県内経済への悪影響を最小限にとどめるべく、県による大規模接種会場の設置や中小企業への支援など、知事に対し緊急要望を行ったところであり、素早い対応であったと思います。公明党は、県民の小さな声も政治に反映するため、令和5年度予算編成に向け、380項目の政策要望を取りまとめ、11月中旬に知事へ提出いたしました。今後も県民の命を守り、希望が持てる安心な暮らしの実現のため、全力で働いてまいります。次に、日本共産党です。さっきの県議選では、温かいご支援をいただき、ありがとうございました。子育て、仕事、老後に希望を持って安心して暮らせる茨城を作れるよう力を尽くします。様々な要望や相談が寄せられました。物価高やコロナ感染症対策はもちろんのこと、安定した雇用と賃上げ、地域医療の充実、高齢者障害者福祉の向上、子育て支援と教育環境の整備、難病や医療的ケア児への支援、公共交通の確保や防災対策など、どれも切実な願いです。日本共産党県議団は、こうした要望の実現に向け、全国8位の財政力を生かすよう予算の優先順位を正してまいりました。無駄な開発への税金投入を見直さなければなりません。そして、国保税や介護保険料、水道料金など県民負担を軽減することが求められます。また、東海第二原発の再稼働の工事が2024年9月完了と予定されていますが、老朽原発の運転はあまりに危険です。県の判断が問われます。再稼働ストップの一点で共同の運動を広げましょう。来たるべき年が良い一年となりますよう心から祈念いたします。最後に、立憲茨城です。夜空の星が美しくなり、県民の皆様におかれましては、年越しの準備でお忙しくしていることと存じます。この度の県議選では、皆様の温かなご支援に心から感謝いたします。今期の4年間は、コロナ対策の活動が中心となりましたが、児童生徒女性の自殺は過去最多となり、深い不安や生理の貧困など様々な課題に直面しました。世界では児童労働が増加に転じ、学校に行けない子どもたちが増加傾向に向かっています。私たちはできることから行動します。一人一人に寄り添い、丁寧に対応し、解決に結びつくよう歩みを進めてまいります。さらに未来に向けて、すべての子どもたちのチャレンジの土台を作る茨城県独自の奨学金制度の創設や、オーガニック学校給食、高齢者の皆様が安心して暮らし、最後を迎えられる環境を整えてまいります。特に、在宅医療介護の充実は重要であり、医療従事者の確保のためにも、医学や看護、介護を学ぶことができる学校づくりに力を注ぎます。私たちが目指すポストコロナは、コロナの前の時代に戻るのでなく、見えてきた課題をすべて乗り越え、新しい時代を作ることです。このような私たちですが、これからもご指導よろしくお願いいたします。次に、茨城県性暴力の根絶を目指す条例の制定についてお伝えします。第4回定例会で議員提案による茨城県性暴力の根絶を目指す条例が 可決・成立しました。準備期間が必要な一部の規定を除き、令和4年11月21日から施行されています。性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじり、その心身に長期にわたり重大な影響を及ぼす極めて悪質な行為です。また、性暴力により被害を受けた方に責任があるとするような誤った認識や偏見などにより、心を傷つけられ、社会生活に支障が生じるなど苦しんでいる方が多い状況にあります。こうしたことから、条例では、性暴力の根絶と、性暴力により被害を受けた方の心身に受けた影響からの回復の支援などに関し、基本となる施策などを定めています。法令や茨城県犯罪被害者等支援条例に基づく施策と相まって、性暴力の根絶と性暴力により被害を受けた方への支援などに関する施策を総合的に推進することにより、県民が安心安全な生活を営むことができる県を目指します。次に、茨城の豊かな緑を守り育て適正に管理するための条例の制定についてお伝えします。第4回定例会で議員提案による茨城の豊かな緑を守り育て適正に管理するための条例が可決・成立しました。令和4年11月21日から施行されています。本県は深い緑に恵まれ、緑は様々な形で私たちの生活に寄り添い、恩恵をもたらしています。海岸線の松林は災害などから私たちを守り、白砂青松の景観を作り出し、豊かな森は水を蓄え、命をつないでおり、こうした緑は植え、守り育て、受け継がれてきたかけがえのない財産です。しかし、現在、気候変動による自然災害が多発するなど、人と緑の関係が危機に直面しています。この条例では、水源の寛容、地球温暖化や災害の防止、景観の形成など、森林や樹木が持つ公益的機能を持続的に発揮させ、活用を図るための基本的な施策などを定めています。森林や樹木との関わりを見直すことを通じて、県土を強靭化し、県民の暮らしを守り、潤いのある県民生活の実現を目指します。本県の議員提案政策条例は、これらの条例で24件目になります。県議会は今後も積極的に政策立案に取り組んでまいります。次に、決算特別委員会の開催についてお伝えします。本委員会、半村昇委員長は、第3回定例会で付託された令和3年度茨城県一般会計決算などの議案を審査するため、9月21日に総括説明、10月3日、11日および24日に、3つの分科会による部門別審査、10月24日に総括質疑を行った上で採決を行い、4つの決算議案を可決及び認定しました。今年度の決算の審査は、昨年の県議会改革推進会議の答申を踏まえ、決算審査の見える化と迅速で詳細な審査を図るため、組織や審査方法を見直した上で行われました。分科会における部門別審査では、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金活用事業に関する県民の目線に立った適正規模の予算執行、公平かつ県民の誰もが納得できる税外未収債権対策、県総合計画における主要指標の評価方法など、詳細な質疑応答が交わされました。分科会終了後に行われた総括質疑では、コロナ対策の予算規模と財源、 中小企業への融資による効果の把握、県庁における DX による業務改革推進の具体的導入効果と今後の展開、事業内容を踏まえた県出資団体の経営形態、茨城港ひたちなか港区整備の事業予算と実績など、部門別審査を踏まえた総括的横断的な質疑応答が交わされました。また、審査の過程で委員から出された物価高騰を反映した来年度の予算編成のあり方、費用対効果を踏まえた事業実施、県民の要望に対応した信号機の新規設置数の増、など34項目を審査の成果として取りまとめ、執行部に改善要望をしました。改善要望に対する対応状況については、令和5年第1回定例会の常任委員会で執行部から報告の上、確認を行う予定です。決算議案は第4回定例会の開会日の本会議で審議され、早期認定が図られました。次に、新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会の調査結果の報告についてお伝えします。本委員会、常井陽次委員長は、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた県の活性化に向けた処方策のあり方について調査検討を重ね、定例会最終日に調査結果を報告しました。調査期間は、令和4年3月24日から11月16日まで、主な提言内容は次の通りです。1、社会経済活動の対応、岩旅安心割のような観光施策を推進するにあたっては、ダメージの大きい交通事業者を支援する観点から戦略を立てる必要がある。水際対策の緩和に伴い、本県が外国人労働者に選ばれる県となるため、言語の問題や感染症対策など不安を払拭する対策が必要である。飲食業者に対しては、新たなビジネスモデルに沿った業態への転換も選択肢の一つとなるよう、積極的に支援していくべきである。2、教育現場の対応。コロナ禍で不登校などが顕著にある中、これまで以上に目配り、気配りを心がけ、子どもたちのメンタル面をサポートしていく必要がある。不登校などの問題を解決するためには、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、外部人材のさらなる活用が必要である。教員が効果的な感染対策について真剣に考えるための取り組みや、学校と地域が一丸となり、子どもたちの命と健康を守るための取り組みが必要である。3、県民の命と健康、安全安心な暮らしを守る医療、福祉、警察等の対応。県民に行動制限などを求めるベースとなる以上、県独自の対策指針や判断指標については、県民が理解しやすく、信頼されるものでなければならない。感染拡大防止につなげるためには、知事の記者会見などにおける専門家の同席なども含め、専門家の意見が県民に伝わるようにする視点が重要である。知事はじめ県執行部は、県議会災害対策会議などの協議の場を通じて、県民の代表である県議会の声にしっかりと耳を傾ける必要がある。抗原検査キットの活用が見直される中、配布した検査キットの在庫情報や流通状況について広く共有するための仕組みを構築する必要がある。コロナ禍での困窮世帯に対して必要な支援が届けられるよう、行政側からの積極的なアプローチによる支援をさらに推進する必要がある。警察の留置施設内における感染防止対策については、特に徹底するとともに、 警察としての業務継続に向けた取り組みを進める必要がある。主な総括として、県民に改めて基本的な感染予防対策を呼びかける視点を大前提にしながらも、感染抑制と社会経済活動の両立を基本とする従来の姿勢については、ウィズコロナにおいて保健医療提供体制の再点検、充実強化を図りつつ、徐々に社会経済の活性化へと軸足を移していく必要がある。それこそがポストコロナにおける本県のさらなる発展に向けて、成果を得た新たな方向性へつながっていく、としました。最後に、G7 関係閣僚会合誘致推進協議会の開催についてお伝えします。第4回 G7 関係閣僚会合誘致推進協議会、海野徹会長が11月11日に開催され、各委員及び伊沢克則議長が出席しました。会議では G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合の開催決定を受けて、会合の主幹長である警察庁への要請活動の結果を報告するとともに、執行部から開催に向けての今後の取り組みなどについて説明聴取を行いました。その後、これまでの協議会で委員から出された意見などを取りまとめた提言案を審議決定し、執行部へ提言書として手渡しました。G7 関係閣僚会合の誘致を目的に設置された協議会の活動は今回で終了となることから、閉会にあたり海野徹会長より、県民に国際会議の開催を有意義に感じてもらうための開催機運の醸成や、各国閣僚などの参加者に対する心のこもったおもてなしの提供など、執行部においては協議会からの提言の趣旨を組み、水戸市と連携の上、万全の体制で準備を進めていただきたい、との挨拶が述べられました。声の県議会だより第136号お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和4年第4回定例会では、このほか県政に関わる様々な問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン029-301-5646番です。それでは皆さん元気でお過ごしください。次回までさようなら。